ここからは監督をされた宝物の抱き方のお話をお伺いしていきたいと思うんですけども、どういう経緯でこの作品を原案から監督から主演までされるっていうようなことになったんですかね。
監督をすることになるきっかけからじゃあ簡単に話をさせてもらうと、
はい、
頼む人がいなかったっていうのが一番です、単純に言うと、
はい、
今思い返せばいるんですが、この人だったら僕の考えてることが理解してくれそうだし一緒に作ってくれそうだなって思う仲間はいっぱいいるんですけど、
はい、
あの当時はまだ自分の新しいチャレンジを人にお願いするのがとてもうまくはなかったんですね、
はいはい、
まあ、誰かに共有して作るより自分でやっちゃった方が早いなと思っちゃっていたんです。
ああ、なるほど。
今自分自身のためにはなったとは思ってるんですけど、作品のことだけを考えるとやっぱり監督っていうのはいた方がいいなって今では思ってるんですけど、まあ単純に頼む人がいなかったっていうのが一番です。この映画を作ろうと思ったきっかけに関しては、
はい、
自分のばあちゃんが亡くなったんですよ、
はい、
この年ぐらいに。ボケてコミュニケーションがあんまり取れなかったんですけど、
はい、
ガンでボケてたんですよ、
うん、
まあ、だからもうどうしようもない時期で
大変ですよね。
大変なんですよね。で、僕自身はその時、まあ、東京にいたんですけど、東京から千葉って近いから帰ろうと思えば帰れてるんですよ。でもすごいばあちゃん子だったので、自分のばあちゃんがそんな風になってるのを正直言うと、まあ、見たくなかったっていうのが強くて、うんうん、はい、会いに行かなかったんですね、
はい、
で、まあもうそろそろ母親も結構きついからってことで介護施設みたいなところにばあちゃんを入れるっていう話になって、
はい、
ああそうなんだっていう話してた時ぐらいに、うん、ばあちゃんが、俺本名が違うんですけど俺のことてっちゃんって呼んでて、
はい、
てっちゃん映画に出れてよかったねみたいなことをボケながら言ってたよっていうのをおかんに話してたんですよ。それ聞いた時ぐらいにいろいろちょこちょこドラマとかも出させてもらえるような時期になってたんですけど、
はい、
まあ、ばあちゃんの目には届いていないっていうのもあって、これは何かこう一個自分でメインの主役の作品を作りたいと思って主演の作品を作りたいっていうのがまず一番最初のきっかけではありました。で、はい、その時ぐらいから何がいいかなっていうふうに考えてた時に、
はい、
人にどう見られるかっていうのと自分がどう生きるかっていうこの人間の心理というか、
うん、
そういったところの狭間で結構人は生きてるなっていうことをこう常々感じてて、
はい、
不思議な言葉なんですけど悲しいと思うっていうじゃないですか、
はい、
人なんで悲しいって思わなきゃいけないんだろうと思って、うん、なんかすごい嬉しいとか楽しいと思うとか、なんで一回こう頭のフィルターを通さなきゃいけないんだろう、うん、嬉しいも楽しいも感じるものなのに何に遠慮して思うっていうような言葉として出力されていくのかっていうのが、うん、単純に言わなくてもいいけど感じてりゃいいだけっていう時に多分人にどう思われるかと自分がどう生きるかっていうところのバランスが悪いとそういうことが起きてしまうんだっていうことにその時になんとなく気づいたんですよ、
はい、
でそういった自分って結構いたのでどっちに集中しててもうまくいかないですね大体自分がどう生きるかだけしか考えてなくても、うん、まあ世の中的にはうまく生きづらいというか、人から軽減されたりとか、うん、社会的にうまくいかなかったりとか。でも自分が人にどういうふうに思われたいかが強くなると、またそれもまた逆で、社会的にはうまくいったりとか、人間関係もうまくいくけど、自分という生き物としてうまくいくのかというか、
はい、
こうなんかそういうちゃんとやれてる人と自由に生きてる人のその両極端を自分自身の中で持ってるなっていうふうに思ってる、
うん
うん、で時々よく喧嘩するんですよ。それが自分はどういうふうにやっていきたいか生きていきたいかとか、うん、あでもこれをやったら人にこんなふうに思われてしまうかもしれないなとか、
うん、
なんかたまに喧嘩する時期があって、うん、その若い頃にでそういう時って大体癖で自分が人にどう思われたいかを選んでしまうことがあったりするんですよね。
あ
でそうするとどうするかっていうと自分の中で誰かのためにやってることであるから自分のやりたいことなんだっていうふうにちょっと騙したんですよね、うん、自分自身。でも冷静に考えてみるとそれは後で頭で考えたことなんですよね、
うん、
っていうこととかもあったんですけど、それをじゃあもし仲良くなることができたらもっと自分自身がうまくいくんじゃないかというか、
うん、
お互いそんな自分を受け入れ合っていくっていうことが勇気を持てばうまくいくんだっていうことに気づいたんですよね。ちょっとの勇気でいいんですよね。
なるほど。
この遠慮せずに思ったことだからちゃんと伝えとこうとか、
はい、
これが思ったことだからムカつくから言っちゃえってなっちゃうと、
うん、
そのなんか自分がどう生きたいの人間が勝ってる時という、
はいはいはい、わかります。
で我慢して飲み込んでいや言えないけど、うん、きついなって思ってそのまま放置してしまうと人にどう思われたいか。
あそうですね。
ただでもその2つに分かれてたんですけど、まあ、うまく自分の中で融合して勇気を持って伝え方を大事に自分の意見を言うっていう、うん そうすると両方とも仲良くいられる。
なりますね。
はい、なりますよね。
はい、わかります。
ちょうどそういうことの時期だったんですよ。
うん、
で、それをじゃあ二分化して、兄弟っていうものに設定して、はい、そんな弟とそんな兄貴が、一人の子供を、これからの子供、人生を歩む子がいるとするならば、はい、お互いどっちを教えるんだろうと思って。絶対両方とも大切にしてるものが違うじゃないですか。
そうですね。
どっちを教えるんだろうっていうことで、この作品を作りたいなと思って、で、作っていく中で気づいたのが、結局、子供に教えられることはどっちもないみたいな。
なるほど。
子供はね、結局ね、勝手に見て勉強しますっていう。
確かに、うん。
子供から教えられるっていう答えにもしたくないなと思ってたんですけど、子供が勝手に教わってしまったっていうだけの映画にしようっていう。っていうことで、ああいうラストにさせてもらいました。
なるほどね。この宝物の抱き方に関しても、自主映画になるわけですよね。
自主映画です、はい、
ですよね。制作費っていうのはどれぐらいかかったんですか？
制作は、プロダクションまでで100万円で、ポスプロが PM 合わせると50-60万円ぐらいかな、160から170ぐらいで終わりました。
それで全部賄えたってことですか？
賄いました、はい、
うわすごい安く仕上がったっていうことですよね。
ギャランティーは全部払ってるんですよ、一応キャスト、スタッフ。1日最低8000円かなっていうのを一律にして、お手伝いの子だけは5000円だったっけな、払ってやりましたね。
おお。じゃあ制作費としてはどこが一番かかったんですか？
人件費じゃないですかね。ロケ費は実は全然かかってなくて、3万円ぐらいしかかかってないです。
おお、そうなんですね。
そうなんです。1日3000円で朝から晩まで寝泊まり込みで、あの家を貸してもらったんですよ。
実際に兄弟が住まれてたあの家を、
はい、はいはいはい。で、1週間いなかったぐらいなので、3万円ぐらいで。
あ、なるほどなるほど。それぐらいで収まるっていうことなんですね。
そうですね。
なるほど。取られたのが千葉県の佐倉市っていうのは、榎本さんのご実家、はい、
実家です。あれ出てたのがほとんど小学校の通学路で。
あ、そうなんですね。
はい。で、あとは出てた家だったりとかに、何々家、何々家ってエンドロール最後流れてるんですけど。
ああ、ありました、ね。
あれはもう全部友達の家というか。
まあ僕、関西に住んでるので、千葉の地元の感じとかっていうのがあんまり想像ができないんですけど、うん、
はいはい、
千葉県の佐倉市の中では、ああいう感じの、まあのどかな感じなんですか？それとも佐倉市の中でも一部、ああいう感じっていうような感じですか？
まあでも半分半分ぐらいじゃないですかね。
ああ、そうなんですね。
まあ、だからジャスコのあるような田舎ぐらいですね。わかりやすく言うと、うん、駅中心ぐらいにこの住宅街がちょこちょこ広がってて、
はい、
駅から離れていくと、
うん、
なんか量販店があったりとか、そんな感じの。スシローがあったりとか、そんな感じ。
車で行けるような。
車社会の。はい、そう
です。いうことですね。
でも、あそこはでも特に田舎な方ですね。
あ、やっぱりそうですか。
はい。
で、実際にまあ、それで作品が出来上がって、宝物の抱き方のサイトにも書いてあったんですけど、
はい、
出来上がってから編集にまあ2年半かかってしまったっていうふうに書かれてあったんですが、うん、2年半もかかった要因って何だったんですか？
編集マンを3人変えました。
ああ、そうなんですね。
全員悪かったわけじゃないんですよ、
はい、
最終的な最後の編集をやってくれた方は一応劇場版っていう形で劇場版編集にさせてもらってるんですけど、
はい、
それに至るまでは物語がずっと切って貼ったの映画になってて、
うん、
キャラクターの心情を追わずにただ物語を見させられる本の方が面白い映画になってしまってたんですね、自分自身が見たと。役のあのトールと直也の兄弟なんですけど、
はい、
まあ、登場人物と呼吸が合わない状態が続いてたんですよ。1回目2回目の編集で、
はい、
一発目の編集の方でこれ以上はどうしたらいいのみたいな形になっちゃったんで、何が悪いのか分かんなくて、一回ちょっとじゃあ寝かせますってことで、一回じゃあその人はアップしてもらって、
はい、
二回目は自分自身でオペレーションを入れて、自分自身で編集をしてみようっていう。シーンの切り替わりだったりとか、カットバックだったりとかを入れ込んだりとかしてみて、キャラクターの心情が追えるようにちょっと作ってみようと思って作ってみたんですよ。スキルがないので、編集やってること半年ぐらいかけて、2週間に一遍ぐらいのペースであって、このシーンこうしたいんだ、ああしたいんだっていうのをオペレーションしてもらってやってましたね。で、音楽もつけて終わったんですよ、一回。
はい、
で、一回映画祭に投げ始めたんですね。
はい、
で、もう僕自身、その映画祭にあんまり興味がなかったので。
おお、そうなんですね。
そうなんですよ、正直。 興味のある映画祭はあったんですけど、それが高崎映画祭ですね。
はいはいはい、
高崎映画祭でかかってる映画が結構好きだったので、
お
まあ、なんとかしてでも行きたいなっていうふうに思ってて、でも、この作品を見たときに、俺が高崎映画祭で見た映画ではないと思ったんですよ。
ああ、自分がいいなと思ってる類の映画にはなってないと。
うん、なってない、
うん。
で、すごい悩んでたんですね。
うん、
で、最終的な劇場版編集をやってくれた片本さんっていう方なんですけど、はい、山口県の方かな。で、はい、あの大阪の方で仕事したりとかしてて、はい、で、東京に出てくるタイミングが結構ちょこちょこ会う機会があって、
はい、
で、映画を見ていただいて、面白いんだけど、もっと面白くできるのにもったいないねっていう声をかけてもらったんですよ。うん、そこから、そんな風に言ってくれてありがたいんですけど、今まだ、これが面白いか面白くないかが、今完成できたっていうところで喜んじゃってて、自分自身が。うん、冷静に見れてなくて、
うん、
ちょっともう一回考えますって言った時に、もう何回やっても面白くならなかったので、
うん、
面白くなるねって言ってくれた片本さんに、劇場版編集お願いできませんかっていうことでお願いしたんですよ。
うん、
で、そしたら、シーンを入れ替えてきたんですよ。
あ、もともと持ってた時系列と変えてるんですか？
そう、脚本を切って貼ってきたんですよ。
はぁ。
で、その編集見て、俺が見たかった映画これだと思って、やっと繋がったんです。
へぇー。
俺はもうびっくりしました。まさかストーリーを切って貼ってくるとは思わなかったんですよね。
物語の流れはそのままで、どこを残してどこを切るのかっていうのは想像してたけど、はい、まさかそれをこうシャッフルしてくるとは思わなかったと。
そうなんですよ。シーンをごそっと入れ替えてきたんですよ。
具体的に言うとどの辺が変わってるんですか？
具体的にどうやったのかっていうと、最初トール、まあ、弟の物語で始まってくるんですね。その後2人の話になってくるんですよ。で、その後、お兄ちゃんの話になってくるんですね。そうではなくて、弟の気持ちを追うシーンや物語が進んでって、次に、お兄ちゃんの気持ちを追うシーンが始まってって、で、二人の話になって
くる。なるほど。
だから、もうシーンの順番が全然違うというか。ただ、編集としては、その両方主人公になるような、ちゃんと作りにしてくれたっていうのが、だから、お兄ちゃんの心情を追うお客さんも多くて、で、弟の心情ばっかり追うお客さんも多くて、二人とも終える人もいますしっていう、
はいはいはい、
一番最初に俺が作った映画って弟の方しか心情が終えない映画になってるんですよ。
うーん、そういうことやったんですね。
そうなんですよ。シーンは数は減ったり増えたりしてないんですけど、
はい、
シーンの入れ方だったりとかが全然違うところに入れ込んでくれてて、それはその片本さんっていう監督が俺に言ってくれてたのが、俳優部が全員ちゃんとシーンが通ってるからキャラクターとして、
はい、
どこを入れ替えてもちゃんと物語になってるからできただけだよっていうふうには言ってもらった。たまたまうまくいっただけだから、最初からちゃんと考えて脚本書けよっていうふうに怒られましたね。そうですよね。
脚本の部分を編集で、まあ、なんとかしたと。
そうですね。だから、脚本段階でお客さんの目線がちゃんと読めてないよっていう。
そういうご指摘があったと。
で、それでやっと高崎映画祭に持ってったんです。で、映画館でもかけてもらってっていう。はい、なりました。それまでは映画館にかけたくなくなっちゃって、
自分自身がね、
うん、自分で作って自分で面白いものだって思えないものをお客さんに見てくださいっていうのがどうしても嫌だったので。
そうですよね。だって自分でお客さんにおすすめするっていう部分の気持ちがなかったら、うん、なかなかそれは難しいですよね。
そうですね。なので、うん、だいぶその2年半かかっちゃいましたっていうが、
そういう経緯があったんですね。
はい。
でね、僕あのパンフレットを読ませていただいて、
はい、
そのまさに片本さんのところのインタビュー、まあ分量としてはすごく少ない一問一答的なあの
あ
なんですけど、
はいはいはい、
この映画の成り立ちみたいなところのヒントがいっぱい隠されてるような気がしてたんです。気になったのは、
はい、
監督として無計画な計画性だったことだからこそ編集で好きなだけ遊ばせてもらったので楽しかったですみたいなことを書かれてあるんですけど、無計画な計画性っていうのは先ほどおっしゃっていただいたようなその脚本の部分とかっていうのをやはり指していらっしゃるんですかね。
そうですね。具体的に言うとそこだったり、
うん、
あとは勢いでやりきってたっていうのも、なんか要は間違ってるのに正しいと思い込んでやりきっていたっていうのもある種良かった部分ではあるとは思います。脚本を読んでもらって片本さんとも話したんですけど、この台本って実はとがきがほとんどないんですよ。戯曲にしてまして、お茶を飲むとかビールをついで乾杯するとか、テーブルの周りをちょっとくるくる歩き回ってうろちょろするとか、基本的なとがきは全部入れずに俳優部と と現場でじゃあトガキ作ってこうかっていうことはやってたんですよ。
うーん、
それが多分無計画な計画性っていう言葉に結構近いものがあると思う。俳優の一個の用語でアクティビティっていう言葉があるんですよ、
はい、
動作っていう意味ですね。動作ができる俳優さんを集めてはいたので動作遊びはとてもしました。例えばですけど、あの最初の方の卵焼きを焼くシーン、あそこの間とかって一個もトガキには書いてないというか、あとお皿持ってくるっていうのも基本的には書いてない。
はあ。
普通ならやるだろうっていうのをテスト段階で、じゃあ卵焼き作って、でもし俺があの皿を取りに行かなかったらお兄ちゃんが皿を取りに行ってるはずなんですね、あれっていうのを現場で作ってました。
なるほど。それは脚本に落とし込まずにあえて空白にしておいてその場で作り上げていくと。
そうですね。だからラストのシーンとかの子供を母親に返すところの、はい、あの長回しというかあのシーンなんですけど、
はい、
あそこお兄ちゃんがあそこまで頭を下げるっていうのはトガキには書いてないんですね。あと相手役に伝えずに土下座にしたんですよ。でその後なかなか頭を上げないっていうのも相手役の女性に言わずにお兄ちゃんにだけしばらく頭上げないでおいて、許してくれるかどうか分かんないからって、
うん、
でテストやって本番でやった時にお母さん役の結城さなえがセリフを噛んだんですよ、慌てて、
はい、
それが良かったのでそれを生かしにした。
なるほど。
そういう意味では無計画な計画性っていうのはそういったところ
だったかも。そういうことなんですね。今話を伺って、あ、なるほど、そういう意味あったんかっていうのはすごい腑に落ちたような気がします。
ただその現場であのアクティビティがうまくいかなかったら、うん、そのスイングは結構何回も撮り直しはしましたね。
おー。でもう一つね、片本さんの文を読んでて気になったのが、私の言うことを素直に聞く人ではないのでというようなことが書かれてあったんですけど、
はい、
これは心当たりは終わりですか？
いや、心当たりしかない、ね、あの遠山が今はまた企画を持ってきてくれて、はい、今度片本さんで映画を撮りましょうみたいな話になってるんです。
おー、そうなんですね、はい、
でその時に僕が演出部と原案を一緒に作ってるんですけど、
はい、
そういった時でも結構自由にいろいろ言わせてもらったりとか、ともすれば失礼なこととかも平気で言っていたりするので、これはこっちの方が面白いんじゃないかっていうようなディスカッションもするんですけど、
うん、
いやそれはあんま面白くないと思うんでこっちの方が面白いと思いますって絶対負けない時が、
おお、なるほど、
あるので、多分そういった要素だと思います、
ね、はあ。でも宝物の抱き方の編集に関してはそこまで揉めたような感じは先ほどのお話を聞く限りでは感じられなかったんですけど、
編集に関しては一個も揉めなかったですね。
ですよね。むしろだから助けてもらったというような感じですよね。作品を生かしてもらったというか。
もうびっくりするぐらいです。本当に生みの親と育ての親ぐらい違います
ね。そうね、そういう感じですよね。
結局片本さんってやっぱり監督をずっとやられてる方なので、
はい、
監督は何ができれば一番なのかっていうこともちょっとよく分かってくれてる人なんですよ、
うん、
僕自身はまだ全然分かってなかったんですけど、
はい、
結局選択ができる人が一番大事というか、でどっちにするって最後聞いてくれてたんですよ。で意見も一応聞いてたんですね。金本さん的にはどっちですかって言って、
はい、
いや俺はこっちの方が面白いと思うけどどっちがいいかなって話の時に、そっちの方が面白い時は俺もそっちの方が面白いって言うんですけど、自分が面白い方を絶対選択はしていたので。
ああ、そうかそうか、そこの部分を捉えてっていうこともあるんですね。
それですかね、多分そういった要素はあるんじゃないですかね。多分そういうの連続で続いた時期もあったので。
じゃあまさにそこなんでしょうね、多分ね。
本当にご迷惑をかけ
たら。いやいやいや、でもね、作品作る上では絶対必要な工程ですもんね。
僕自身は全体的によく人に聞く子なんですよ。まあ最終的には自分で判断はするんですけど、
はい、
感想はよく人に求めます。
お
アドバイスはあんま求めない。
あ、はいはいはい。
感想は
求める。感想は聞くけど自分のアドバイスは別に求めてないと。いや、それでもすごい分かりやすいですね。だからその自分の決断にも迷いがないっていうことですもんね。
そうですね。で感想を聞いて自分の決断が変わることはありますけど、
でもそれはアドバイスを求めた結果ではないっていうことです
ね。ない、感想です。
でもそれはすごい面白いですね。わかります、すごく。まあ僕もよく映画見て、皆さん集まってこう感想を聞いたりとかっていうような機会があるんですけど、はいはい、自分だけだと目2つじゃないですか。
はいはい。
でも参加者が増えれば増えるほど目の数が増えて、見てるところも全然違ったりするので、うん、自分の感想が変わるっていうことはあんまりなくても、その見方の違うところを教えてもらうっていうことはすごくよくある話で、だからまさにそこにもつながる話だなと今聞いててすごく思いました。
僕大切にしてるんですけど、
はい、
先輩の言うことはアドバイスまで全部聞きますね。その代わり先輩の言う感想って結構信用してない時はありますね。端的に言うと、
はい、
感想はお客さんに聞いて、アドバイスは先輩や仲間に聞いた方がいいと思ってるんですよ。
はあ、
アドバイスをお客さんから聞くと、うん、本当に大変なことが起きるんですよね。で、要は他人様なので感想が一番なんか素直というか、
うんうん、
先輩や友達や後輩からのアドバイスって、はい、僕のためを思っていろんなことを言ってくれたりとかしてる、結構身になるお話だったり、ね、あのアドバイスは。
なるほど。
で、あのお客さんからのアドバイスっていうのは、あの結構求めてることだったりするんです。なので、まあ、アドバイスだと受け取りすぎると自分がとても疲れてしまう可能性もある、
うんうん、
一感想だと思ったりとか受け入れていくと、そういうふうに思う感想もあるんだ、面白いなっていうところで終わるので、
そう
大丈夫、
うんうんうん、
で、まあ、ちょっと話戻しますけど、先輩だったり、あの、まあ、同期だったり仲間だったりとかの感想って、
はい、
え、自分でやってないのにって思っちゃうんですよね、たまに。
同業者がゆえにっていうことですか。
そうですね、俺自身も思っちゃうし、
うんうん、
じゃあ自分でやればいいのになんでこんな感想を言ってくんだろうみたいな。その感想をアドバイスだと受け取るようにすると全部素直に聞けるという謎な心理描写というか心理現象になるというか、疲れないんですよね、先輩のアドバイスって。自分の受け取るやり方のこの、まあ、違いなんですけど、
ね、自分がまあ納得できる範囲で、まあ、結局はどっちも大事なんだけれどもっていうことですよね。
はいはいはいはい、
うん、では今後についてちょっとお伺いしたいんですけど、榎本さんの今後としては俳優役者としてこう専念して一本でいきたいのか、それとも例えば監督との二足のわらじ、あるいはそれ以外のものとの何足ものわらじでいきたいのかっていうようなところは、今の現時点でのお気持ちとしてはどんな感じですか。
監督はやる気はないですね。
あ、もうこの一本で。
例えばですけど、
はい、
別に今日俳優やりたいわけじゃないんですよ。やりたい時とやりたくない時って、
あ、日によって違うってことですか。
違うんですよね。
そうなんですね。
例えばですけど、いい芝居見るじゃないですか、
はい、
そうするといや、いい芝居見たなと思って、俺芝居やりたいなと思うんですよ。で、いい作品見るとこんな作品作りたいなと思うんですよね、はい、なんでどっちやってきたいのって言われたら、いや、なんか俺俳優の方が楽しいから俳優はやってきたいっていうふうには思いますけど、
うん、
で、今後続けていきたいのかって言われると、
はい、
もうそれより幸せになりたいとか、そういう感じです
ね。榎本さんが考える幸せというのは何ですかね。
幸せを感じるなって思う時でいいですか。
はい、
夕方6時ぐらいにはもう風呂とか全部終わって、撮りためたバラエティ見ながら駄菓子食べてソファーでゆっくりしてる時一番幸せですね。
じゃあそういう時間が長ければ長いほどいいっていう感じですか。
そうなんですよ、やばいんですよ。もう本当に究極のその日暮らしをしていきたいとは思ってるんですけど、なんていうんですかね、俳優をこの売れたい売れたい売れたい売れたいっていうふうに思ってるかっていうと、うん、実はそうでもなくて、
ないと。
結構それがいろんなところに如実に出てたりとかするんですけど、
うん、
宝物は映画祭にいろんなところあんま投げなかったりとか、
あ、
でもこの作品をいろんなところに届けたいと思って毎日劇場の前でチラシを配って、それで1500人ぐらい来てくれたのかな、そのチラシ配りだけで。
おお、すごいですね。
東京の本当の小さなミニシアターでもうなくなっちゃったところで、本当にどこどの馬の骨だか分かんない俺らをこうかけてくれるっていう、あの今は亡き映画館なんですけど、上映環境もすごい悪かったし、
うん、
ただでもやれるべきことはチラシを配って、その代わりもう毎日ですね、毎日朝11時に行って夜9時までチラシ配りとかができちゃうんですよ、逆に。
おー、
で、それを3ヶ月やってたのかな、休みなく。
3ヶ月休みなく、
休みなく毎日やりました。
うわ、そのあれですよね、ホストの時とか、はい、お金を貯める時もそうですけど、ここって決めたらめっちゃ集中してやれるタイプなんですね。
そうなんですよね、経過は全力で何でもできるというか、
うんうんうんうん、
だから結果、
うん、
1500人ぐらいの方がチラシ配りで来てくれたっていうのって、欲を言えばですけど、チラシ配りなんかしなくたって1500人来るような方法ってたくさんあるわけじゃないですか。
まあ難しいでしょうけどね。
でもその今やれるべき、今自分の持ってる経過っていうのは全力でやれるので、そういったことはできますね。だからそのうちの一部で、
うん、
俳優も、まあ、偉そうな言い方になっちゃうんですけど、もういただいた役だったりとかは、うん、何一つ手を抜いたことはないですし、
うん、
逆にサボり方がちょっとわからなかったり、その代わり日常は やらないと決めてしまうというか、やらない日は一度も芝居のこと考えない日なんかよくザラにありますね。なので今後監督や俳優を目指してどっちを選びますかってよく質問されるんですけど、
うん、
監督で売れたいとか俳優で売れたいって強い信念があんまりないですね。どちらかって言われた時に俳優は続けていきたいですね。その日常ですね、それがないとストレスで死んでしまうというか、俳優部としてのお仕事だったりとか、俳優部としての参加した何かしらの活動だったりとかっていうことをしないと、うん、本当ストレス型で大きな声出ちゃいます。
精神衛生上もやっぱり俳優としての仕事というのは必要であると。
なんかそうですね、今やっとこですけど、その日常の一部になりつつありますね。
うん、
仕事の方がサボるんですよ。で趣味の方が全力なんですよね。なので俳優はなるべく俺お仕事っていう風な思考は持たないようにしようとは思う。お仕事ってなるべく呼ばないようにはしてるっていう意味、うん、誤解をされることは多いんですけど、仕事だからちゃんとやるんでしょっていう風に言われるんですけど、
はい、
私は仕事はちゃんとしたこと一回もないので仕事って言いませんっていう。
いやでもなんかわかるような気がします。皆さんでも聞いてらっしゃる方も多分そう言われたら、あ、そういう部分はあるかもなっていう、仕事やからこそやらなあかんっていうのは、それこそ榎本さんおっしゃられたような、そのどう見られてるかっていうことを意識してやることが多いと思うんですよね。
はい、
自分がどうやりたいかっていうのは多分趣味であったりとかそういった好きなことの時に出てくるもんだと思うので、それを両立させるのが俳優の仕事っていうふうに考えると、榎本さんが俳優をやるということは自分の中では必要だというのはすごくバチッと今の符号があったような気がします。では、大変長らくですね、
すいません、
いえいえ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ではテレフォンショッキング形式でですね、次の方をちょっとご紹介していただきたいんですけども、次どなたをご紹介していただけますでしょうか。
僕をずっとというか、まあ可愛がっていただいてる、お世話になってる先輩の俳優さんで、
はい、
慈しみ深き主演の渡辺一家さんを紹介させていただけたらと思っております。
いいんですかね。
一応 OK は出てますんで。
本当ですか。
じゃあ、じゃあちょっと
電話を、いいですか。
はい、かけさせてください
。すいません、ありがとうございます。
あ、もしもし。
はいはい。
あ、お疲れ様です。ご無沙汰しております。お元気でしたか。
まあ、正直言って元気じゃないね。
正直すぎる。
お仕事もまあ、始まってはいるんですけど、調子が出ないですよ。
すいません。ラジオでのインタビューの件で、はい、池さんをご紹介させていただきたいということで、お電話させてもらいました。
はいはいはい、何でも喋りますよ。ぼーっとしてるから、喋っちゃいけないことも喋るかもしれない。
デプさん、そしたら全部カットしてやってください。
わかりました。すいません、はじめまして、池さん、ペップと申します、はい。よろしくお願いいたします。
あ、どうも、はじめまして、はい、渡辺です。
よろしくお願いします。はい、榎本さんから今ご紹介いただきまして、
はいはい、
シネマクティブのポッドキャストというのをやっておりまして、私の、ペップの縁、グッドフェローズというコーナーがございまして、で、はい、そちらの方に、ご出演いただきたいということで今日つないでいただいたんですけれども、
はいはい、
ご出演いただいてもよろしいでしょうか。
もちろんです。
ありがとうございます。
こちらこそ。
俺前回いいと思うって言っちゃった。
いえいえ、全然いいと思うでも何でもいいんです。
僕ら毒されてるよテレビに。、はい、
ではすいません、一家さん、次回よろしくお願いいたします。
はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ではちょっとね、もう渡辺一家さんに次出ていただけるということになりましたので、
はい、
榎本さんつないでいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。はい、一個だけ疑問なんですけど、一家さんは次に誰につなぐのかなっていう。
いやいやいや、それは僕が今一番不安ですよ。
慈しみの話はだいぶ盛り上がると思いますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、
いや、もうもちろんそこもお伺いしつつも、いろんな話をちょっと僕なりにお伺いできたらなとは思ってますので、
はい。
はい、ではすいません、大変長らくお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、はい、本当に。
今回の、ペップのエングッドフェローズ、お客様は慈しみ深きにもご出演になられておられました俳優映画監督の榎本さくらさんでございました。榎本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てください。
はい、もちろんです。
ありがとうございます。